さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、オリオル・パウロ監督作、神が描くは曲線で、です。まずあらすじですね。パラノイアを患っているとして精神科病院に入院させられた私立探偵のアリス。彼女の目的は、ある患者が病院内で謎の死を遂げた事件の真相を探り出すことだった。というものだね。出演キャストにはバルバラ・レニー、エドワルド・フェルナンデス、ロレート・モーレオン、ハビエル・ベルトラン、パブロ・デルキ、フェデリコ・アグアド、アデルファ・カルボ、他。そしてこちらはネットフリックスオリジナル作品として12月9日より配信が開始されております。まず監督のオリオル・パウロについて少しお話ししたいんですが、スペイン出身の47歳。同じくネットフリックスオリジナル作品として、2018年に配信された嵐の中でという映画がありまして、これがタイムスケープものというか、まあ、過去と現在の時間軸が重なっていくというお話で、これが非常によくできていてですね、ネットフリックスオリジナル映画としては、数少ない、と言ってはなんですが、まあ、自信を持っておすすめできる映画の監督でありまして、そんなオリオル・パウロの新作が配信されるということで、本作は非常に個人的にね楽しみにしておりました。だからね、ネットフリックス解約できないんですよね。まあ本当にちょっとずるいやり方なんですけど、まあそれで嵐の中ででもそうだったんですが、時間を交差重ねていくっていうシナリオの構成がすごくうまくて、本作でもその構成力っていうのは遺憾なく発揮されておりました。なんだか1979年に出版された原作の小説があるみたいなんですが、ちょっといろいろ調べたんですが、なんか英語ばっかり出てきて、なんだかよくわかりませんでしたね。すいません。それでとりあえず簡潔に感想の方を申し上げますと、個人的にはかなり楽しめました。精神科病院っていうのをこう舞台にした映画はたくさんありますし、こういったミステリー感強めのものっていうのも多いですけれども、まあ、それと一線を画すとまでは言いませんが、シナリオがこう非常に巧妙に組み立てられておりまして、最後までどうなるかわからないっていう、ミステリーが本来あるべき姿、そういった映画になってましたね。タイトルの神が描くは曲線でという意味ですが、もともと神は曲線によりてまっすぐに描くという格言みたいなのがありまして、まあ、一見すると本質から離れていくように見える回り道でも、まあ、神は全てを見通すわけですから、神の視点から物事を俯瞰的に捉えた場合、実際にはそれが最短距離であるという意味合いみたいですね。ヤフー知恵袋に書いてありましたので、間違いないと思います。それで、劇中では院長がですね、精神病患者を曲線という言葉で表現してますが、まあ、人としての直線、曲線っていうのとはニュアンスとしては少し違うかもしれませんが、あんまり侮蔑的な意味で使われているような気はしないんですよね。まあ、そう呼んでいた院長自体もおそらくそんなに悪い人じゃない、まあ、部屋の窓にね設置されていた鉄格子を撤去したり、エントランスで患者の手を取って支えるようにして院内に入っていったりとかですね、そういうちょっとした部分でも何かと迷いが生まれるような仕掛けが施されておりまして、まあ、冒頭でオリオル・パウロ監督が時間軸を表現するのが非常にうまいというふうにお話ししましたけど、そういった細やかで巧みな仕掛けによって、なんだか今自分がどのレイヤーをアクティブにしているのかっていうのが分からなくなってくるんですね。こういろんな場面にリンクするような階層を挟んだり、 それこそトレースをしたかのようなですね、展開を重ねて、間違い探しみたいな、ほんのわずかな違和感っていうのを読み解かせる構成になってるんですよね。まあ、こうして振り返ってみても、結構思い切りがいいというか、迷路に閉じ込めてやろうとするような、まあ、ある種のサディズムみたいなのすら感じるんですが、それ特にですね、終盤にかけてはそれに拍車がかかってですね、いろいろ大変なことになっていきまして、まあ、それで驚きの結末を迎えるわけですが、その辺はね、ぜひ見届けていただきたいと思います。そして印象的だったのが、同じ場所でもですね、置かれている状況によって全く別の場所に見えるっていうのも面白かったですね。問題を起こした患者は、檻と呼ばれるところに隔離されるんですが、主人公のアリシアがそこに連れて行かれまして、もうとてつもなく劣悪な環境ですね。まあ、この世の地獄みたいになってるんですが、次の日になったら別にどうってことない。なんか前日あった頑丈そうな檻もね、どうやらないようですし、なんか日が差してね、なんか綺麗で広い病棟なんですよね。どっちが本当なのか、だったのか、こう様々な要因を踏まえて、思い返しても、こう判別ができないんですね。まあ、檻と呼ばれる病棟については、あの時はアリシアが、こう電気治療や鎮静剤で意識が混濁していたんだと思いますが、まあ、電気治療もね、当時としては効果的とされていたでしょうし、ロボトミー手術だったりしてもね、過去にはノーベル賞を受けたわけですから、一旦にはあれも虐待と呼べない、まあそういった時代背景っていうのを鑑みる、冷静さっていうのを持って見られればいいんですが、なかなかそうはさせてくれないんですよね。まあ中盤までには、キャラクターの造形っていうのがしっかり固まってきて、まあ名前はやっぱりね、スペインなので、あんまり馴染みがなかったりするんでね、覚えづらいんですが、それぞれしっかり愛着も湧いてくるような話になってますし、ただやっぱり時間的にはね、2時間オーバーっていうちょっと長めの作品ですので、少し長いかなというふうには感じてしまうんですが、その分を質に回しているっていうのは間違いないと思いますので、まあ、最近大味の映画に飽きていたりとかね、していたらチェックする価値っていうのは大いにあると思いますし、まあ、オリオル・パウロ監督、今後も間違いなくスペインの先頭を走る、そういう監督でしょうから、まあ、確実に追っていきたいとね、個人的には思っております。おっと、ここでメールが届きました。では読ませていただきましょう。トキさん、ズバリこの神が描くは曲線で見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。神が描くは曲線で、ネットフリックスに入っているならとりあえず見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。